今日は37、38両方ちょっと学んでいきたいと思うんですけど。Today I want to look at two chapters.、We know the Bible is not, well not, well of course the Bible, we know that Jeremiah is not written chronologically. で、エレミア書はこういう年代順で書かれてないってみんなもう今まで学んでるから知ってると思うんですけど。でも37、38、39は年代順でちゃんと書かれてるんですよ。But 37 to 39, it's chronological. We're going to see the end of Zedekiah's reign. The end of Jerusalem before the Babylonian captivity.
だから37から39まで見るとね、ゼデキヤ王の治世の終わりの話があるんですよ。だから、エルサレムがバビロンに破壊された前の話、直前の話があるんですよ。バビロン捕囚の始まりの。話ですよね。Before the Babylonian reign.、
We know the destruction of Jerusalem happened in 587 BC. で、紀元前587年、このバビロン捕囚が始まった。エルサレムが破壊されたんですよ。だからこれはその1年、前1年の話ですよ。It's probably the year building up to this.One of the things that we are going to see today, though, is that Zedekiah, he is a king, but he's really a weak king. And we're going to see why he's a weak king.
今日、ゼデキヤ王についての話があって、もうものすごい弱い王様でした。で、なぜ弱い王様だ?なぜ弱いリーダーだったと、そういう話が今日出てくると思います。弱虫だったんです。
He was like a scaredy cat.But let's go ahead and read verse 1.
一節日本語で読みます。ヨシアの子、ゼデキヤは、エホヤキムの子、エコンヤに代わって王となった。バビロンの王、ネブカデネザルが、彼をユダの地の王にしたのである。
Zedekiah, if you remember, he was king, but he was made king by Nebuchadnezzar, by the Babylonian king.
で、みんな、覚えてると思うんですけど、ゼデキヤは王様でしたんだけど、このバビロンの王様、ネブカデネザルにこの王にされたんですよね。
See, because Babylon had come and already attacked Judah and taken people captive. Two times before this, right?
で、バビロンがもう、エルサレムとかユダとかアタックして、もう、そのイスラエルの人たちを捕虜にしたんですよ。
And he made Zedekiah king because he knew that probably that Zedekiah wasn't a good king anyway. He was a weak guy, right?
で、ネブカデネツル王がゼデキヤを王様にしたってなぜかというと彼は弱い人と思ったかもしれないんですよね。
He was just sort of this puppet king. He was a vassal king, you would call, like a servant king.
だからこの、奴隷の王っていう、もう従属の王様でした。奴隷のようだった。だから日本語で言って、傀儡王様って言うんだけどね、本当の王様じゃなくて、他の国に、使えるための王様だけでした。
He was just there to sort of serve the Babylonian government. So what they thought. But this guy, he gets brave as he's king. He was king for 11 years, right? 11 years.
で、11年間治世があったんで、だんだん王様になってからね、ちょっと勇気出したようになったんです、彼は。
And so he decided to go against Babylon. And he decided, for example, to ask Egypt to help him, right?
だからバビロンに対して反抗のことをしたんでしょ。で、エジプトの方にその助けとかを求めに行った。
This is all the political stuff going on. But spiritually too, what we see about Zedekiah is he's a really weak guy, right?
で、これも政治的な、こういう、物理的な問題がいろいろあったけど、霊的に見ても、ゼデキヤ王が、結構弱かったんでしょう。
Look at verse 2.
二節見てください。彼も、その家来たちも、民衆も、預言者エレミエによって語られた主の言葉に聞き従わなかったって書いてある。
See, he didn't recognize God at all. 神様は全く認めなかったんでしょうね。He lived by his own emotion. He lived by his own ambition. And he ignored the words of the Lord.
だから自分の感情によって、自分のこういう野心によって、収めようとして、そして神様の御言葉と神様の指示とか神様のことをすべて無視しようとしたんですよ。
And over and over again, we've seen that God continues to try and speak to him. But he doesn't want to hear it, right?
で、何回も今まで見たことあるんですけど、神様がゼデキヤ王に語ろうとしたんですよ、いろいろ。でもゼデキヤはそれをいらないって言って、
自分のやりたいことをやろうとしただけ。And in verse 3, 3節で、ゼデキヤ王は、シェレムヤの子、ユカルと、マナセヤの子、祭司ゼパニアを預言者エレミヤのもとに使わして言った。どうか、私たちのために私の神、主に祈ってくださいって。
We talk about how Zedekiah is a king who wants to do things his way, and he wants God to do things his way too. That's what we're going to see here.
で、神様、Zedekiah が自分のもうやり方で全てやろうとしてるんですよね。で、今、これからも見るのは、彼はね、神様も自分のやりたいことをやってほしいだけ。
We saw it in chapter 34. Remember when they released the slaves when things were going bad?
34章を学んだ時、その話を覚えてるでしょうかね。苦しんでる時、なんか、まあ、本当に迷信的に、なんか神様のためにいいことをやってみようと思って、で、みんな、奴隷たちを解放したんですよね。
And then when Babylon left for a little while to fight Egypt, they just went back to the way they were before.
で、バビロンがエルサレムを包囲したんだけど、そこから避けたとき、ゼデキヤ王とユダのみんなが元に戻っただけでしょうね。
Their heart didn't really mean what they were doing.
だから、神様のために何かやろうとしたんだけど、そのつもりじゃなかったんでしょうね。
And here we see something similar here.
で、今日も似てることがあるんですよね。今、まあ、文脈がなければ、これを見たら、いいことしてるとに見えるんですよね。
Without context, if we look at what Zedekiah does here, you think, oh, it's a good thing. He's asking God for help.
神様に助けを求めてることっていいことでしょうね。
But what we see,is a man who's not willing to serve God, but wants God to serve him.
でもここに見るのは、神様に使いたくないんで実は。ただ神様に使えてほしい。
I don't want to be your servant, God. I want you to be my servant.
だから神様あなたのしもべになりたくない。神様、あなたが私のしもべになってっていうこと。
Do we only pray and seek God when we want Him to do something that we think we need without ever sacrificing or yielding for Him, right?
だから私たちがどうしますかね。神様に信頼せずに、委ねることがなくて、いつも神様ちょうだい、これちょうだい、これちょうだい、サンタさんのように。そうします。そういう祈り方があります。ゼデキヤ王がそういうみたいな心を持ってたんですよ。
It's good to pray.
祈るのが本当にいいこと。
Especially when you're desperate, right?
まあ、必死の状態の時、祈った方もいいと思いますよ。もう本当にどん底、一番低いところにいる時。
Especially when we hit rock bottom and when we're really low.But, and the Bible says to pray without ceasing.
で、聖書に書いてある、聖書にも書いてあるのは、絶えず祈りなさいって書いてあるんでしょうね。
But we need to understand what prayer is.
でも、祈りってなんだかわかるでしょ、みんなは。
Prayer is actually agreeing to God's will.
祈りっていうのは神様の御心を同意することでしょう。 When Jesus taught the disciples to pray, one of the things he said was, pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. イエス様が弟子たちに祈り方を教えられたとき、御国が来ますように、御心が天に行われるように、地でも行われますようにと祈りなさいって。神様、あなたの御心通り、行ってください。God, do your will. You know, when James wrote in his letter to the church, he said, you guys are always fighting, right? You guys are always lusting after stuff.
開かなくていいんだけど、ヤコブが教会に手紙を書いたんですよ、新約聖書の方に。で、ヤコブが、みんないつも戦ってる、争ってる。いつも欲望があるって。なぜかというと、みんなはわがままだよって。He called them selfish.
You always want stuff you don't have. And then he says, and you don't have it because you don't ask God. You're not asking God for his will, right?
だからいつも欲しいものがあって自分のものにならないがたくさんあるって言ったんです。なぜなら求めないから。求めないからっていうのは神様の御心を求めてない。
And then he says, you don't pray, right? And then he goes on and he says, and you ask and you don't receive because you ask amiss that you may spend it on your own pleasures. That's actually...Chapter 4, verse 3.
で、4章の3節、ヤコブの。求めても得られないのは、自分の快楽のために使おうと、悪い動機で求めるからですって。
They pray the wrong way. They ask for the wrong things.
間違ってる、この祈り。違うもののために祈ってる。なぜかというと、プライドがありすぎですよね。
Because they're too prideful. They don't want to serve God. They just want God to serve them.
神様に使いたくない。ただ神様、自分に使えてほしい。
And that's why actually later on in James chapter 4 verses 6 and then verse 8, he says, God gives more grace. God resists the proud, but gives grace to the humble. Then later on he says, humble yourselves in the sight of the Lord and he will lift you up.
だからまたヤコブの4章だけど6節の方にね、神はさらに豊かな恵みを与えてくださると。そこでこう言われている。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与える。あと10節で、主の御前でへり下りなさい。そうすれば、主があなた方を高く上げてくださいます。主の御前でへり下りなさい。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを得る。与える。
Humble yourselves in the sight of the Lord. God resists the proud but gives grace to the humble. I think we can all agree. In this case, what we're studying today in Jeremiah, Zedekiah did not seek the Lord humbly.
みんなわかると思うんですけど、今、のゼデカヤの話を見て、ゼデキヤの話を見て、ハンブルではなかったんでしょうね。
In verses 4 and 5, 4節、5節、エレミアは民のうちに出入りしていて、まだ獄屋に入れられてはいなかった。また、ちょうどファラオの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムの包囲中のカルデア人はその噂を聞いてエルサレムから引き上げた時であった。
This is what we saw earlier, chapter 34. これ34章の話ですよね。エジプトがバビロンがアタック、攻撃しに来たんだからバビロンがエルサレムの方のちょっと下げたんでしょう。
And all the false prophets, all the priests, I bet, even Zedekiah and all his cronies, right, they're thinking, see, we knew this was going to happen. God saved us.
で、この、エルサレムにいた偽預言者たち、偽祭司たちとか、ゼデキヤとか、みんなはね、バビロンが下げたとき、ああ、やっぱり勝った。もう神様ありがとうって言った。でも偽宗教的なこういう関心があっただけでしょ。偽希望とか。
It was just false hope though. It was like this, sort of this pseudo spirituality. False peace. Because God's word was that Babylon was going to do it, right? Attack Jerusalem.
なぜかというと神様が何回も おっしゃったんだけど、このイスラエルの不従順の罰としてバビロンがアタックして、バビロン報酬があるよって、その御言葉があったんですよね。でもみんな、ちょっと今頃ちょっと気持ちよかったかもしれない。But everyone probably felt good here. Going on 6 to 10, 6節から10節、その時預言者エレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう言われる。私に尋ねるために、あなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたファラオの軍勢は彼らの地エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきて、この都を攻め取り、これを火で焼く。主はこう言われる。あなた方は、カルデア人は必ず私たちのところから去ると言って、自らを欺くな。彼らが去ることはないからだ。たとえあなた方があなた方を攻めるカルデアの全軍勢を撃ち、そのうちに重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らはそれぞれその天幕で立ち上がり、この都を火で焼くようになる。
You know, what God says is going to happen, right?
神様が何かを語られたら、その通りになる。正しいだから。
You know, you look at the things that go on in the world, right? You look at the things that go on in your life, your circumstances. God's going to accomplish His word.
だから世界中のいろんなことがあっても、自分の日常生活の状況とかを見ても、確実に神様が御心通りすべて行われるんですよ。
Everything happens according to God's promises.
すべてが神様の約束通りに起こるんですよ。起こられるんですよ。
And that's why we need to know God's word.
だから、御言葉が知るべきですよね。知るべきですよね。だから学ぶ。だから信じる。
That's why we study it. That's why we believe it.
You know, the person who knows God's word doesn't need to be anxious for anything, actually. 神様の御言葉をよく知ってる人はね、この思い煩いが、その思い煩いとかがだんだんなくなると思いますよ。固く信じてる僕は。
Because we don't need to freak out.
で、パニックする必要もないんですよ。
Nothing is going to catch you off guard when we trust God.
神様をちゃんとしっかり御言葉通り知ろうとしたら、この不意をつかれることとか、油断につけ込まれることがだんだんなくなるんでしょ？ない。
You won't be deceived.
ごまかされないよ。騙されないようにするんです。なるんです。
Jesus said in Matthew 24, well actually said in Matthew 24, said in Mark 13, said in Luke 2 at the end, maybe 21. He said, many false prophets will rise up and deceive many.
福音書にはマタイ、マルコ、ルカの方にもイエス様が同じこと言われたんですけど、また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わしますってイエス様が言われたんですよ。
And then he says, don't go after them.
だから、行ってはいけません。追いかけてもいけませんって言った。
The Bible tells us that in the last days, at the end of the ages, which I believe we're living in, that an antichrist is going to come and he's going to deceive you, or deceive people, not you, the people.
で、聖書に書いてるのはね、この終末の時、イエス様の再臨の直前とか、今の時代だと思うんですけど、まあ、別のバイブル書になるんですけど、今の時代にはね、反キリストっていう人がこの世に現れて多くの人騙す。人が騙されるんですよ。
And how are you not deceived? How do you keep yourself from being deceived? By knowing the word of God, by yielding to the word of God.
で、騙されないようにって思ったら、御言葉を知るべきでしょ。御言葉通りすべて行われるから。神様が。
Because God's going to do everything according to His word. And that's what we see here.
で、神様が約束通りすべて行われるって今読んだんですよね。 and look at verses 11 and 12. で、11、12。カルデアの軍勢がファラオの軍勢のゆえにエルサレムが引き上げたとき、エレミアはエルサレムから出て行き、ベンヤミンの地に行った。民の間で割り当ての地で受け取るためであった。So,
as the Babylonians leave, Jeremiah, remember Jeremiah bought his cousin's lot in Anathoth? He said, well, I better go check it out, right? Now's a good time to leave.
で、前の話だけど、エレミアがそのいとこの土地を買ったんですよね。神様の指示通りって。アナトテっていう町で。だからバビロンがちょっと引き上げたとき、じゃあいいチャンスだと思って、エレミアが見に行こうと思ったんですよ。アナトテまで。で、13から15。で、13 to 15。彼がベンヤミンの門に来たとき、そこにハナニアの子、シェレムヤの子、イルイヤのという名の、当直の者がいて、あなたはカルデ人のところへ落ち延びるのかと言い、預言者エレミアを捕らえた。エレミアは違う、私はカルデ人のところに落ち延びるのではないと言ったが、エルイヤは聞かず、エレミアを捕らえて、首長たちのところに連れて行った。首長たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、こうして初期ヨナタンの家の牢屋に入れた。そこは獄屋になっていたからである。
All he's gonna do is go see his land and he gets accused of joining the enemy.
自分の買った土地を見に行こうとしただけだけど、敵に加わるってみんなに言われたんですよね。協力すること。で、本当に告訴されたみんなにって。大勘違い。
Big misunderstanding. Have you ever been misunderstood?
みんな勘違いされたことありますか？ありますよね。
Happens. In fact, you know, we talk about things like spiritual warfare. We talk about things like, living for the Lord and not for the world. You know, what we see many times is ungodly, wicked people look for ways to cause trouble.
今、霊的な戦いの話とかするとね、もう全体悪っていう、聖書的なことでしょ。ありますよ、霊的に。私たちの人生の中にも。それがあるから、悪い人たちとかが、いい人たちに惑わそうととかいろいろアタックしようとする気があるはずでしょう。そういう流れがある。予的に見ると。
That's where the world is heading. You know, Jeremiah's been telling everyone, listen to God, right?
今までエレミアがみんなに神様に悔い改めなさい、聞き従いなさい。
And actually, part of that message was, so when Babylon comes, go with them.
で、そのメッセージの内容を見るとね、バビロンがアタックしに来たとき、バビロンと一緒にバビロンに行ってって言ったでしょ？
He's saying that God's plan is bigger than your circumstance.
自分の状況よりも神様のご計画が、御心が大きいよって。バビロンと戦って勝とうとする気があっても負けるよ。
If you think you're gonna fight Babylon and win, no, you're gonna lose. It's okay. That's God's plan.
神の御心、ご計画だから。
And so he tries to explain his reasons to them, but they don't want to hear it, right? He's a traitor. And beat him and throw him in jail.
だから自分の立場を説明しようとしても、みんながもう聞きたくないって。ただ、エレミを打ち叩いて、あの、牢屋に入れたんだ。
And then look at verses 16 and 17. で、16、17見てください。
エレミアは丸殿上の地下牢に入れられ、長い間にそこにいた。ゼデキヤ王は人を使わして彼を召し寄せた。王は
自分の家で彼に密かに尋ねていった。主から お言葉があったか、エレミアはありましたと言った。そしてあなたはバビロンの王の手に渡されますと言った。Jeremiah is thrown in jail, right? He didn't do anything wrong. 悪いことしてないのに、牢屋に入れられたんですね、エレミアが。長い間、そこにいたって書いてある。For many days. And finally, after many days, the king comes. Secretly, it says. で、長い間、長い時間経って、やっと王様が来たんだって。もう、密かに訪ねていったって書いてある。密かに。Secretly. Why do you think that was? なぜ、密かに来たんでだろう。You know, he was a weak king, right? 弱い王様でしたよね。You can just picture this Zedekiah guy standing in front of everyone, acting so brave, acting so strong, speaking so boldly. But he was afraid. だから多分ね、ゼデキヤがみんなのために心をこう叩いて、胸を叩いて、強くように、勇気があるように、声かけたかもしれない。でも実は彼は弱かったんですよ。恐れがあった。必死だった。He kind of wanted God for help, but he didn't want people to know he wanted to ask God for help, right? 神様の助け求めたかったけど、みんなそういうことを知ってほしくなかった。You know why?Because actually he was afraid of everyone else more than he was afraid of God. That's what we're going to see here. なぜかというとね、これからもっとこういうことを見るんですけど、神様より人間を恐れてたんですよ。If you don't fear God, you're going to fear everything else, right? But if you fear God, you don't have to fear everything else.
僕何回もこういうこと言ったことあるけど、神様を恐れたら他のものを恐れる必要がなくなる。でも逆に神様を恐れなかったら全ての残りのものを恐れるようになるんでしょう。だからこっそり密かに訪ねていったんでしょう。
And again, you gotta love Jeremiah, right? He doesn't change his message. He's been suffering in jail, but he just says the same thing.
で、さすがエレミアですけど、もうずっと苦しんだ、長い間苦しんだのに忠実で神の御言葉を伝えたんだ。正しいことは正しいだから変えられない。
The truth is the truth. You can't change it. So he says, "What's the word of the Lord?" You're going to lose to Babylon.
だから主の御言葉あったって。あなたはバビロンの王に渡されますって。ストレートですよね。本当に正直で。で18から20。
エレミアはゼデキヤ王に言った。あなたやあなたの家来たちやこの民に対して私にどんな罪があったというので私を獄屋に入れたのですか。あなた方に対してバビロンの王はあなた方とこの地を攻めに来いと言って預言していた。あなた方の預言者たちはどこにいますか。今我が主君王よ、どうか聞いてください。どうか私の願いを見舞いに受け入れ、私の初期ヨナタンの家へ帰らせないでください。私がそこで死ぬことがないようにしてください。
Jeremiah is sort of stating his case here, right? 本当に、自分のこの主張を言ってるんですよね。なぜ預言者、偽預言者として投獄されてるのって。正しいこと言ってるだけ。実は他の預言者たちみんな偽預言者だからなんで他のみんなここにいないのみたいな話ですよね。
If you were a false prophet in Israel, you would die. It's capital punishment, right?
実は偽預言者が昔のイスラエルユダにいたらもう死刑で、死刑に値するんでしょ。殺されるんでしょ。
And so Jeremiah is like, he's thinking he's gonna die, right?
だからエレミアが死ぬと思ってる自分が。
And so he's human. And he asked for mercy. で、ただの人間で、憐れみを求めた、ここで。This place was a horrible place. この獄屋っていうところも本当にひどいところでしたよ。And by this point, you know, Jeremiah is like in his 60s probably. で、今、まあ、年見ると、まあ、多分60代ぐらいだった。 And so he's like, I'm just going to ask for mercy. だから憐れみを求めたんですよ。And then look at verse 21, 21節。ゼデキヤ王は命じてエレミアを監視の庭に入れさせ、都からすべてのパンを耐えるまで、パン屋外から毎日パン一つを彼に与えさせた。こうしてエレミアは監視の庭に留まっていた。Incredibly, Zedekiah shows Jeremiah mercy. It was God, right? まあすごいけど、憐れんだんですよね、ゼデキヤが。監視の庭の方に移動したって。He moves them to the court of the prison. And he has food. で、食べ物もちゃんと用意した。パン。Gives them bread. Maybe he didn't want to be, you know, I think Zedekiah doesn't want to be, responsible for the death of God's prophet, really, you know. この今のゼデキヤ王はね、エレミアとかを殺したら、この自分の責任になるって、それは嫌でしょうね。あんまいいリーダーじゃないって、そういう責任取るのは嫌みたいな。He doesn't want to take responsibility for stuff, you know. Afraid of his image. 自分のイメージだけを気になった、ずっと。But God protects Jeremiah. でも神様が、間違いなく神様がエレミアを守られたんだ。Let's go on. Let's read verses 1 to 4. で、続きまして、38章の1節から4節。さて、マタンの子、シェファテヤと、パシェフルの子、ゲダリアと、シェレムヤの子、ユカルと、マルキアの子、パシフルは、エレミアが民全体に次のように語る言葉を聞いた。主はこう言われる。この都にとどまる者は、剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデー人のところに出て行く者は生きる。その命は、戦勝品として彼のものとになり、彼は生きる。主はこう言われる。この都は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。そこで首長たちは王に言った。どうかあの男を死刑にしてください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この都に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。実にあの男はこの民のために平安ではなく災いを求めているのです。So Jeremiah is in the court of the prison. The guy's still faithful, man. He's still sharing God's message, right? エレミアがこの庭にいても、今ところを見ると、まだ忠実で神のメッセージをみんなに語ってたんですよ。And there's some government workers here, you could say, some princes. で、そこに、首長たちがいた、公務員みたいな人たちがいて、このシェフテアとかギルダヤとかユカレとパシフルとかって、その話を聞いて、もう本当に腹立ったんでしょうね。And they're so upset when they hear what Jeremiah has to say. Let Babylon win. バビロンを勝たせて、To these guys, Jeremiah is just a traitor. 彼らたち、エレミア見て、ただ、裏切り者だと、売国やつだと、思っただけでしょうね。And so they go and they complain to the king. だから王様のもとに行って、まあ文句言ったんでしょうね。I tell you what, you know, the truth sometimes, many times, it offends.まあみんなもこう知ってると思うんですけど、実はね、この真理のこと、正しいこと、御言葉が人の気分を害させる時もあるんですよ。God's word's not gonna agree with the world all the time. 神の御言葉が世のメッセージと合わないんですよ。In fact, the Bible says when we choose God's word, when we choose to live godly, you're going to suffer persecution. で、聖書に書いてある御言葉を選んだら、経験で生きようとするものとか迫害を受けるって書いてあるでしょう。
But we don't compromise, but we don't grow weary in doing good. でも妥協しないんですよね。善を行うこと飽きないで。
Don't yield to the world. Because God said, well, John wrote, he who is in you is greater than he who is in the world.
だから妥協せず諦めないで、なぜならもう第一ヨハネ4の4だけど、ヨハネが書いたのは、あなた方のうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大だからですと。
And actually in John 5:4, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith in Jesus.
第一ヨハネ5の4節、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですって。
And so let's look at Zedekiah's Well, so Jeremiah speaks the truth, but let's look at Zedekiah's remark, right?
で、だからエレミアが正しいこと、真理を語っただけでも、どうやってゼデキヤ王が反応したって、5節、6節。すると、ゼデキヤ王は言った、見よ、彼はあなた方の手の中にある。王はあなた方に逆らっては何もできない。そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭に、ある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを砂で下ろしたが、穴の中には水がなく、あるのは泥だったので、エレミアは泥の中に沈んだ。
Again, here we see Zedekiah, kind of this weak king, right? Do whatever you want, I can't do anything.
ゼデキヤが本当に、本当にね、こういう、弱い王様でね。だから、いいよ、何でもやってもいいよって言っただけ。何もできないから私はって。
Wait a minute. Does he have authority? Is he a leader or is he a follower, right?
でも王様って権威あるでしょ、絶対。だから本当に指導者か追随者かって、どっちかって。
Is he influencing others as a king, or is he just being influenced by others?
だから王様として他の人ちゃんと影響してるか、ただみんなに影響されてるかって。権威があるのに。
He has authority, right? He lets them do whatever they want.
で、みんな好きなようにやらせただけ。
He's just trying to save himself, right? You see the selfishness here?
このわがままってわかるでしょ？メンツを保とうとしてるだけでしょね、自分。かっこいいことを見せたいだけだかもしれない。
Just wants to be the cool king, you know? And so again, Jeremiah is going to get arrested, and this time he gets thrown in a pit, a muddy pit.
で、また、エレミアがこういう捕まえて、逮捕されて、で、この泥だらけの穴に入れたんだ。まあ、エレミア、殺そうとしただけですよね、みんなは。殺したかった。They just want to kill him.
Let's go on. 7 to 13.
で、続きまして、7から13。王宮にいた苦主人の宦官、エベデ・メレクは、エレミアが穴に入れられたことを聞いた。また、その時、王は、ベンヤミンの門のところに座っていたので、エベデメデレクは王宮から出て行き王に告げた。我が主君王よ。あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの人を穴に投げ込みました。もう都にパンがありませんのであの人はそこで飢え死にするでしょう。する王は苦主人エベデメレクに命じた。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。エベデメレクは人々を引いて、王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古した衣服やボロ切れを取り、それらを綱で穴の中にのエレミアのところに殺したって。苦主人エベデメレクはエレミアにさ、古着やボロ切れをあなたの脇の下の砂を当てなさいと 言ったのでエレミアがその通りにすると彼らはエレミアを綱で穴から引き上げた。こうしてエレミアは監視の日本に留まったって。そのエベデメデレク、エベデメルクって、クシュ人、クシュの宦官って書いてあるでしょうね。エベデメレクです。イスオピン言うね。ヒズジェンタ。違法人だったんでしょうね。外人。で、エレミアを救ったんですよ。セウス・ジェルマイア。He's Jeremiah's friend. エレミアの友達でした。He sees his friend in trouble and he goes to help. 友達が困ってる状態を見て、助けに行ったんでしょう。自分から犠牲を払って助けに行ったことですよね。He sacrifices of himself to go and help, right? That's a real friend. それは本当の友達ですよね。You know, this story we've been talking about.All these people, selfish, prideful people, right? Only thinking about themselves. 今までこのプライドあり、わがまま、セルフィッシュの人たちの話がだんだん出てきたんですよね。で、エベデメレクの話が出た。And then here's Ebed Melech. Thinking of others. 自分よりエレミアのことを思い出した。考えた。You know, the Bible tells us we're sinners. Sin is selfish. We're sinners.
私たちは罪人って、不完全なものって聖書に書いてある。で、罪イコール罪があったら、わがままでしょ。この自己保存みたいな、自分を、だけを救おうとする態度があるんですよね、罪だから。
We just want self-preservation.For what's good for me? 何がいいのか何がいいのか自分のためとか。Right? What's good for me? What do I need? What do I want? 何が欲しいですか何が必要なのか自分のためとか。For me. And because of sin, it actually affects the way that we make relationships and connect with others, right?
で、罪があるから人間関係にも影響があるでしょ。
Jesus, you know, the whole law, Jesus says, love God, love others.
旧約聖書の律法を見ると全体要約したら二つのことだけ。神様を愛して、そして隣人を愛しなさい。
But it's hard to love others more than we love ourselves, right?
でも自分のことを愛することより他の人を愛するのは難しいでしょ。自分のこと大好きだから。
Because we love ourselves. And yet, that's what God's love is.
でも神の愛、アガペはそういう愛ですよ。
That's the love that Jesus gives to us, that Jesus showed us.
そういう愛、アガペ、神様、イエス様が私たちに与えてくださる。私たちに見せてくださった愛、十字架で、
at the cross.He gave his life for us. Why? Did I earn it?
自分の命を捨てたんだ。私たちのために。なんで？ふさわしいから僕は。いい人だから。違うでしょ？
Greater love has no man than this than he laid down his life for his friends, the Bible tells us.
人が自分の友のために命を捨てることを、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
And that's the love we see here in the Old Testament, in Jeremiah, when we look at Ebed-Melech here.
で、旧約聖書のエレミア書に、その愛が出てきたんじゃ。エベデ・メレクに。
He certainly didn't have to die. He didn't die for Jeremiah, right? エレミアのために死んでなかったんです、もちろん。But he was willing to stick his neck out.To do what was necessary to help his friend.
だから死ななかったけど、あえて危険を犯したよね。友達のために。自分を考えず、 相手を考えた。
Didn't think of himself. He thought of others. That's agape. That's God's love.
それはアガペ。これは神様の愛。
You know, it's funny. So, and again, Zedekiah goes, okay, you can go.
で、ゼレキアは、またあんまり強いリーダーじゃないから、許していいよって、エベデメレキにも言ったんですよね。もう神様が絶対働かれたと思うんですけどね。
I think God was working there for sure. This is funny. Zedekiah goes, take 30 guys with you.
これ面白いと思うけど、30人連れて行ってって言ったんで、30人。エレミアが僕より大きかったかな
冗談。Was he a bigger guy than me? You need 30 guys? 30人重い重い You know, again, maybe this is not anything, but I can't help but think of Zedekiah. This guy, he's such a faker. I think he just exaggerated his authority here. Take 30 as if he has the power to do so. I mean, he does, but right?
でも、まあ、本当かどう、本当の解釈かどうかわからないけど、僕これを読んでるときね、なんかゼデキアの弱点のことを思い出すんですよね、弱くて。大げさで、じゃあ30人取ってっていう。正しいことできないけど、自分の偽権威を見せかけるために、じゃあ30人取ってよっていうだけ。そういう力いらないんですよね、私たちも。
That's not the kind of strength we want.
30が30人だよ。30人。エレミアが重かったかもしれない。
Let's go on 14 to 16. で、14から16。
ゼデキア王は、使徒を送って預言者エレミア自分のところ、主の宮の第三の入り口に召し寄せた。王が、エレミアに私はあなたに一言尋ねる。私に何も隠してならないと言うと、エレミアはゼデキエに言った。もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すのではありませんか。私があなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞かないでしょう。そこで、ゼデキア王は密かにエレミアに誓った。私たちのこの命を作られた。主は生きておられる。私は決してあなたを殺さない。またあなたの命を狙うあの者たちの手にあなたを渡すことも絶対にしないって。また、ゼデキアから聞きたいんですよね。エレミアから聞きたいんですよね、ゼデキアが。なんかエレミアが本当の預言者って分かったんでしょうね、ゼデキアが。
He knew Jeremiah had the right stuff, man. He had the goods. He was a real prophet. And yet he still didn't receive.
でもそれ分かってるのに受け取ってないんでしょう、実は。
そんなプライドがあったんでしょ。That's the amount of pride he had. Even though he knew, Jeremiah knew the truth, he still didn't want to receive it, you know. So let's go on. 17, 18, 17, 18.
すると、エレミアはゼデキエに言った。イスラエルの神、万軍の神、主はこう言われる。もしあなた方がバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなた方の魂は生きながらえ。この都を火で、焼かれず、あなたもあなたの家も生きながらえる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この都はカルデア人の手に渡され、火を焼かれ、あなた自身も彼らの手から逃れることはできない。
Simple message. Surrender. Trust God, right?
本当に簡単なメッセージです。もう、この、まあ、降伏するって話っていうのは神様に信頼してっていうメッセージだっけ。神様がおっしゃった通りやりましょうよっていうメッセージ。それは正しい。
Do what God says, because that's right. That's the simple message here.
で、19節、しかしゼデキア王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちのことを恐れている。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私を殴り者にするのではないかと。
Again, now we really see how weak he is, right?
もうわかるんでしょうね、弱さって、ゼデキアの。
first, you know, verse 19 sounds like a bad excuse, right?
まず、この19節って、なんか言い訳っぽい、臭いんですよね、これは。
There's always a reason to not obey. You ever realize that? When somebody faces us with the truth, why is it that we always can make an excuse not to receive it?
なんか、真理が目の前にあっても、なんでいつも言い訳作るのが自動的にするの？
正しいことでも言い訳作るよね、人間っていうのは。It's correct, but we just make an excuse. He's the king, right? He was given the kingdom. And now he has to give it up. And he doesn't want to do that.
で、王様で、ゼデキアに、バビロンの王が、その、ユダ国を渡したんですよね。で、今、失われるのが、いや、降伏しない。したくない。
He doesn't want to surrender. It's a lot to lose. It's a lot to give up.
失われるの大きいんですよね。
But obedience and sacrifice, how important is that, right?
でも従順とこの犠牲を払うことっていうの大事さってもわかるんですよね。
If something is true, don't we follow it?
何かが正しかったら受け取るでしょ、絶対。
You know, let's say you go to the doctor. Take an MRI. And they say you have cancer. Not stage 4, just stage 1, stage 2, we can treat it. Right?
もしね、例えば、病院に行って、調子が悪くて病院に行ってね、で、MRI 取って、あ、あなたは癌がありますよって、先生が言う。でも、ステージ4、ひどくはない。ステージ1か2だから、治療をすると全部なくなるよって、完全回復なるよって言う。
And he says, you'll get better. You'll get better.What would you do? What do most people do?
普通の人ってどうやって反応するの？当たり前でしょね。どうして治療を受け取るんでしょうね。
What do we do? We agree and we take the treatment.
どんなことがあっても命にかけることだったら受け取るでしょ？従うでしょ？
If it's going to cost my life at some point, I'll take it. I'll take it. I'll take it.
犠牲を払わなくてもいいよって。不便なことでもいいよって言うんでしょうね。
Even if it's inconvenient for me. Even if it demands a sacrifice. That's how much we value our lives.
それほど私たちの人生、命を、の価値があるんでしょうね。大事にしてるんでしょうね。
And Jesus, he tells us, whoever seeks to save his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it.
で、イエス様が自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者の命を保ちますって言われたんでしょう。
So what about your eternal life?
だからあなたの永遠の命は、
See, I can stand here and I can prove to you that you're imperfect, that you're sick. Whether you agree with me or not, you're going to know it's true, right?
僕みんなの前に立って指を出してせめてあなたは不完全なものでしょって証拠もあるんでしょうね。言われたくなくても。
And yet, God says, I know that. Let's fix that.
で、神様、それを知ってるよ。だから、癒してあげるよ。直してあげるよって。
And Jesus died on the cross for that.
で、だから、イエス様が十字架に自分の命を捨てられたんですよ。
Believe and receive and obey.
信じて受け取って、従うだけ。
And yet, what do people do? They make excuses.
でも、
言い訳作る人多いでしょうね。Oh, but my parents aren't saved yet. I'm not talking about your parents, God says. I'm talking about you first. Let me deal with them later.Right? で、例えば、親たちがまだクリスチャンじゃないからって。で、イエス様があなたのために、親たちのためにも死んだんでも、あなたのために死んだよ。だから、今、信じなさい。そうすると、後で、そういう、私が取り扱われるよって。言い訳作る。ああ、でも、これがある、これがある、この仕事がいいからとか。やっぱこういう遊びするのが気持ちいいからとか、いろんな言い訳作る。Oh, I like this too much. Oh, I love my job too much. I want this too much. Jesus said, if that's what you think you're going to save, you're going to lose it. だからイエス様が言われたの、救おうと努める者はそれを失うんだ、自分の命、自分の方法、自分のやり方とか。でもそれを失う、神様のために、イエス様のためにそれを失おうとする、犠牲を払おうとする人、その命を保つよって。永遠の命。You can't take your stuff here with you when you die. 死んだら自分、今持ってるものを天国持っていけないよ。What's important? 何が大事なのかって。And so, again, just looking at Zedekiah.I'm afraid of the Jews who defected. He's making excuses to receive the truth. Is it worth it?
だから今またゼデキヤの話だけど、真理を受けたいけど不便だから言い訳作っただけでしょうね。
恐れてる。怖いよみんなはとか。He's afraid of everyone except God.
神様以外、すべてみんな恐れてたんだよ。
The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Proverbs
29:25. 箴言 29-25 こう書いてありますよ。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。
Fearing God is more important than fearing man.
人を恐れることよりも神様を恐れた方がいいよって。
Luke says in, wrote, Jesus said in Luke, I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that have no more that they can do, but I will show you whom you should fear. Fear him who after he is killed has a part to cast into hell. Yes, I say fear him. Fear God.
イエス様がルカの12:4-5こう言われたんですけど、私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、その後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。神様を恐れようよって。
Fear God. Let's obey God.
神様従おうよって。Let's live for God. 神様のために生きようよって。そうすると、他のもの、他のこと、他の人、恐れる必要がなくなる。
When we do, then you don't have to fear anything else. And if we have fears, the Bible says to cast your cares on Him because He cares for you. The Japanese Bible translation, I say this all the time, translates it better than the English. If you have worries, let God worry for you.
で、恐れがあるとき、思い煩いがあるとき、心配があるとき、神様心配させてくださいって聖書に書いてある。させてくださいって、させなさいって。神様が、いいよ、私に任せてって心配してあげるよっていう。すごいでしょ ?God goes, let me worry about it.
And then we can be bold and live for Jesus.
で、大胆で、勇気あって、主のために行け、イエス様のために行けるでしょ。
Let's go on. I'm going to read big chunks here. もうちょい。
20から23。エレミアは言った。カルデア人はあなたを渡しません。どうか主の御声にあなた方に語っていること、ことに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの魂は生きながらえます。しかしもしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主が私に示
されたこと、言葉です。見よ、ユダの王家に残された女たちは皆、バビロンの王の首長たちのところに引き渡される。引き出される。聞け、彼女たちは言う、あなたの親しい友達があなたをそそのかして押し切った。あなたの足が泥に沈むと彼らは背を向けた。あなたの妻たちや子供たちはみんなカルデア人のところに引き出され、あなた自身も彼らの手から逃れることができずにバビロンの王に の手に捕らえられ、この都も火で焼かれる。Again, Zedekiah has another chance to do what's right, but he doesn't, right? Zedekiah また神、正しいことをするチャンスがまたあるんだけど、しないんですよね、残念ながら。And there's grave consequences, actually. で、本当に、重大な、深刻な結果とか、影響があったんでしょうね。Even the women and children are going to suffer. 子供たちとか、女たちも苦しむよって。This is all part of God's plan, but, you know, do you see how, Zedekiah's heart made it worse? もう神様のご計画通りですね、バビロン報酬が。でも、ゼレキエが頑固だったから、もっとひどくになったんですよね。従順によることだったんだよ。It's according to his obedience even, you know?事態を悪化させただけ、彼は。He just made everything worse. で、24から26。ゼレキアはエレメンに言った。誰にも彼らのことを知らせてはならない。こうすればあなたは死なない。もし、首長たちが私、あなたと話したことを聞いてあなたのところに来て、さあ何を王と話したのか教える。隠すな。あなたを殺しはしない。Excuse me.王はあなたに何を話したのかと言っても、あなたは彼に、王がヨナタンの家に私を返し、そこで私が死ぬことのないようにと、王の前に嘆願をしていたと言いなさい。いや、もう神様が言われたことを誰も知ってほしくないみたいでしょうね。なんでだろう。He doesn't want anybody to know what God said. This is strange, but again, I just think he's worried about his image, right? もう自分のイメージについて悩んでるな。どうやって他の人を見られるのか。You guys ever think about that? You ever worry about that? If I say that I'm speaking to God, or God's leading me, or I love God, what will people say of me? もし、神様とコミュニケーションを取って祈ってる、クリスチャン、教会通ってるって他の人に言ったらどう思われるのかみんなに。そういう心配がある?恐れでしょ?人の。That's just the fear of man. で、27。首相たちがみんなエレミアのところに来て彼に尋ねたとき、彼は王が命じた言葉の通りに彼らに告げたので、彼らは彼と話すのをやめた。あのことは誰にも聞かれていなかったのである。So Jeremiah doesn't tell him. Is that wrong? Is he lying? Yes, think that. で、だからエレミアは教えなかった。それ嘘だと思う。嘘じゃない。I think Jeremiah, that's between Zedekiah and God, and he left it at that. それは、ゼデキアと神様の関係のことだけだから、そのまま放っておいたと思いますよ。で最後28。エレミアはエルサレムが攻め取られる日まで監視の匂いにとどまっていた。エルサレムが攻め取られた主題は次の通りである。で、39章で来週それを見ます。And then next week we're going to see that in 39. How Jerusalem was taken. But so Jeremiah goes back to prison and Jeremiah is going to be in prison until the Babylonian captivity and he's still not going to die. He's going to get...But he's going to be in prison. で、バビロン報酬が始まるまで、バビロンがまた攻めてくるまでに、ずっと牢屋、この庭にいるんでしょう。And God was still with him. で、神様が彼と共におられたんで、ずっと。
you know, as we end off here, you know, we see Zedekiah as a weak king, right? で、また、もうこれで終わりたいと思うんですけど、ゼデキヤって弱い王様でしょうね。恐れいっぱい。人間の。He is so fearful of man. And he's what you'd call a double-minded man. Unsure of everything. で、彼はね、この、まあ、聖書にも、新約聖書にもこういう単語を使ってるけど、この、二心になったって。自信がなかった。彼は。本当に不安、すべて。Always insecure. Always worried about what everybody else thinks. みんな他の人どう思ってるのか、どうだろう、ああだろうって、本当にストレスがあった。And eventually that fear caused him to do everything wrong, actually. で、そういう恐れがあまりあったから、違うことずっとやったんだ。And next chapter, we're going to see the end of Zedekiah. で、来週39章を見て、ゼデキヤ王の終わりを見るんですよ。恐れだらけの人。Someone who's just fearful. But, here we also saw an example of the opposite. でも、今日の学びに反対の人もいたんですよね、エレミア。まあ、エベデメレクも。でも、エレミア。Of course, エベデメレク、but Jeremiah.Faithful to the Lord, uncompromising, 妥協せず、神様に忠実でした。And his life was hard. It was tough. で、苦しんだんでしょうね。激しいんだったんでしょうね。迫害とか、エレミアには。ミネスリーが。でも、ただ、神様に信頼し、頼ろうとしたんだ。But he just decided to trust God. And God was with him. And God provided for him. Even when the food ran out, right? He was still alive, which means God...Provided for him. 食べ物が全部失われてもなくなっても生き残ってたんだ。だから神様がすべて守られたんでしょうね。エレミアのこと。You know, here's the thing. I'm going to end with this. これで本当に終わり。ちょっと長いんですけど。イエス様がみんなこの地の塩、世の光のようになりなさいと。みんな召されたと思いますよ。God called all of us to be salt and light. To be examples of Jesus.もうイエス様のこの霊、模範になりなさいって。And the way we do that, the way that we're examples of grace and love to the world around us, is by not fearing man and it's by fearing God. で、どうやってうまくイエス様のように、イエス様のことを見せられるのかってみんなに。人を恐れず、神様を恐れなさい。Don't fear your circumstances.Don't fear sickness. We don't have to fear death, actually.
状況を恐れる必要がない。病気も。まあ、死も恐れる必要がないの。死なないって。永遠の命に得るためであるって聖書に書いてある。You have eternal life.
You might go to bed, you might die here, and you're gonna, oh, did I die? That's what you're gonna say when you're in heaven.
イエス様信じたら、死んでも、自分の魂が生き残るの永遠に。だから、え、死んだのって。自分の体も、え、死んでないでしょって思うんだ。恐れる必要がない。
Let's live courageously and faithfully for. だから、イエス様のために勇気を出して、
自信を持って忠実で行きましょう。今週も。
Let's pray, 祈ります。